能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる、お能を通して今を語る武田文幸の解体。司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、先生の方からちょっと舞台案内というか、ちょっと告知みたいなことがいただけるとのことなんですけれど、
はい、
お願いいたします。
6月の14日観世会荒磯能という若手のがありまして、はい、午後1時から観世能楽堂でなんですけれども、そこで玉かずらというのを回せていただきます。
荒磯の時々先生からお話聞くことあるんですけど、若手っていうことなんです
ね。そうですね、観世会っていう、まあ、お家元観世宗家を中心としたトップとした、まあ、能楽会の中で多分最も大きい団体の一つなんですけど、70人ぐらい能楽師が所属してるんですよ。ですから年間の定期能って言っても、例えば普通に1ヶ月に1回2番とかでも24番しかないじゃないですか。だからそれだけだと到底回りきらないので、みんながこう指定をできるようにっていうんで3つに分かれてまして、定期能っていうのがまあ一番上の偉い先生たちがやるやつで、その中間が東京観世会で、若手っていう部類に入る人たちが荒磯能、まあ僕なんかでもまあ40ですけど、まだ全然若手の方で、荒磯能でも真ん中辺ぐらいの世代に位置するという感じなんですけどね。
玉かずらってどういうお話になりますか？
は
い、
源氏物語に出てくる玉かずらという人なんですけどね、はい、夕顔という人が出てくるんですね、源氏物語には。でそれの娘の役なんですね、玉かずら。まあお能ですから例によって幽霊ってやつなんですけどね、うん、はい。
私もまだ浅い、まあ、知識なんですけど、3番目ものってことになるんですか？
まあ3番目というか4番目という感じですね。まあ少しこう狂いというか執心というかね、そういう要素が入ってるんでね、はい。
まあそんな お稽古の時間もそんな取れないかと思うんですけれど、かつ、以前に取り組まれた曲とかということ
ですか？ですね、これ実は以前にやったことはなくて初役なんですけども、今年からそのこの荒磯能は2ヶ月前に稽古能っていうので、その本番の役の人が舞うっていう、そういう形ができまして、まあ下申し合わせというか、申し合わせの申し合わせというか、まあ、お家元のお稽古というべきか、まあ、どういう言い方するかなんですけど、ですから4月2日に一回、まあ、所属とかはつけてませんけど、お囃子方もいらして観世能楽堂の舞台で稽古会として僕を一回回せていただいてるんです。だから沖縄と淡路を控えている直前にですね、いきなり詰め込んでやったという、まあ、それもしかも決まったのが2ヶ月前とかだったんでね、うわこれは大変だってことで、まあ急いで勉強してさせていただいたんですけど、
定価の前にクレハをなんか直詰め込まれる、
はいはいはい、そうそうそう、まさにまさにそうですね、はい、でもまあそれはね逆にありがたいと思ってて、はい、やっぱり今沖縄終えて以降の今の忙しさを含めて考えてもね、それからでじゃあ5月後半からなんて言ってたら、まあちょっとね少し手を打つのが遅いってことにもなりかねないので、まあ、4月頭にね一回ちょっと経験させておいていただいて、そうするとまあ少しこう自分の中で練る時間もありますしね、うん、そういうことでまあ やっていくというかね、うん、あんまりこうめったに上演されない、まあすごい 遠いってわけでもないんですけど、まあ、すごくよく出る演目でもなくて、まあ、そういう面では、まあ、やってない人も結構いるかもしれないような演目なんですね。ちょっとだからね、今ご質問にあった3番目ものですかって言われても、3番目もの4番目もの、まあいわゆる王道的な3番目ものにも王道的な4番目ものにも属さないような、ちょっとイレギュラーな演目なんですよ。
興味があるんですけれど、はい、その、まあ、いわゆる典型的な3番目、典型的な4番目ってものがまずそもそも分かってるかとか怪しいんですけれど、ね、はいはい、先生の中でのイレギュラーってところ、ちょっと私興味があります。どういうところを持って、
はいはい、3番目ものっていうのは、だから例えば羽衣とか、あるいは井筒の宮とか、まあ、暮れの定家とか、はい、そういういわゆる本当に、まあ、有限の世界っていうか、一曲として終始ゆったりとした感じで、まあ、簡単に言うと見てて一番眠くなるみたいな総じて一番ゆっくりに流れる、あんまり緩急とかもつかないっていうのが、まあ、3番目ものだとすれば、まあ、すごい雑な説明ですけどね。で、逆に4番目っていうのは、例えば女物の4番目ものっていうと代表的なのは教場ものってやつで、親子再会の物語。だから例えば今度僕が9月に法の会でさせてもらうミーデラって曲とか、まあ親子であったり恋人であったり、まあ尋ね人を訪ねて旅をする女性、それでまあ最後はだいたい再会できると。まあ隅田川だけはできずに子供は死んじゃってるわけですが、そういうだから現在ものつって、生きてる人間、その場の舞台上で生きてる人間という役で出てくる、今そこにいるっていう設定で出てくる、それが一般的な4番目なんですね。だけど玉飾は幽霊なんですよ。
なるほど、はい、幽霊と言われるとやっぱ幽玄であって3番目ものっぽいけれども、
そうそうそうそう、
必ずしもそうではないぞ。
そうなんですよ。だから多分カテゴリーとしてはそういう4番目的な感じなんですけど、でも4番目ものでそういうのっていうのは、この玉飾っていうのと、もう一個浮舟っていう曲があるんですけど、この2曲がね、まあ、わりかしちょっとそういうイレギュラーな2曲っていう。
よくあの3番目ものだと序の舞っていう言葉が出てくると思うんですけど、はいはい、それはやっぱ3番目もの特有な。
そうですね。
それはだから玉飾では出てこない、はいはい、
かけりっていう、まあ、ごく短いのを舞うんですけど、はい、そのかけりっていうのはだから教場ものとかのカテゴリーで言えば、旅をする心を示したり、あるいは狂乱の心を示したり、そういうものである。まあ、修羅物っていう、まあ、武将の曲にもこの掛けりっていうのは入る場合が多いんですけど、その場合だったら修羅道という地獄で苦しんでいる、そんな戦いの様とかをこの掛けりで表現する、まあ、そういうだから何かのそういう心の表現みたいのがこの掛けりっていう囃子なんですけども、まあ、玉飾とかの場合だとやっぱそういう絶世の美女というね設定、まあ、源氏物語の中でもね、そういう設定の女性なんですけど、まあ、それだけに結局すごく多くの男にね求愛されて、まあ光源氏もなんか、要するに自分の養女として玉飾を引き取るんだけど、その光源氏までも玉飾をちょっと好きになっちゃってみたいな、そういうドロドロな世界っていうかね、それをそのかきりっていうところで表現するみたいな。
その六条の宮安所とか有名じゃないですか、
はいはい、
っていうところで言うと玉飾は絶世の美女だけど、はい、あんまりその
取り上げ
られるところは少ないですよね、
はい、だからお能って結構そういうのが多くて、まあ平家物語とかもそうらしいんですけども、まあ、そういうふうにだから超有名人とかじゃない人にあえてスポットを当てて、まあ、そこを題材にこう描くみたいな。だから例えば漫画のワンピースで例えるとあのモンキー・ディ・ルーヒーっていう主人公をあえて、題材に扱わないで、あの例えばトニートニーチョッパーの物語として描くみたいな、
スピンオフとかで、
はい、そういう、はい、そういう感じですかね、はい。
結局私もお能も鑑賞するようになってから、やっぱ解説とか読むと、
はい、
まあ、脇役っていうとちょっと言葉あれですけれど、必ずしもそのいわゆる スポットライトが当たらなかった人物とかの名前とか目にすることがあって、なんかそこからまた勉強してみると面白いですよ。なんかいろいろ人間関係とかつながりとか、
はい、そういうのをまあいかにね、だからまあ魅力的に作れるかって、作るっていうのはまあそれはもちろん師匠もメロディーも動きも全部決まってんですけど、ただそういうの中の制約の中で表現することは自由なので、うん、だから僕はやっぱそういう曲とかになると割と燃えるたちで、こうそういうのでね、こう、あ、なんだ、玉子は結構面白いじゃんとか、なんか思われたいんですよね。そういう風に今なるべくちょっとあと1ヶ月頑張りたいなと思ってますけどね。
なかなか普段のそのあれですね、歌詠会とか奉納会とか、私荒井さんのちょっと一度も見た、拝見したことないんですけれど、ちょっと可能であればちょっと、
はい、まあ平日ですけどね、はい、あ、それでそう、もう一個おすすめポイント言っておきますと、はい、僕の玉鬘はその1日で脳2番のうちの後の方なんですが、最初の脳が西王母っていう脳なんですけど、これが今観世宗家の書生さんの関根義丸くんっていう、はい、もう本当若手のホープ、まあ、能楽サイボーグみたいな男がいるんですよ。本当に僕があの年頃でもとてもあんなにはできてなかったというぐらい、すごく本当によく勉強しててね、子供の時からしっかり稽古をもう仕込まれて、やってる子なんですけども、まだ24、5歳だと思うんですけど、若いですね。はい、その彼のそれもね、あのぜひ楽しみにしていただいたらと思うんですね。まあ、身体能力が高いんでね、暴れ回るようなものがすごい得意な子なんですけど、でも西王母は女のものなんですが、うん、そういうのでも、でも多分きっと驚かせてくれると思うんでね、まあ、あのそっちもあるので、かなりで、荒井さんはまあ平日の昼間なのでチケット代が安いんですよ。もう S 席が4,500円で、
そんなの、はい、
A 席3300円なんで、これは、まあ、かなりおすすめできる催しです、はい、ぜひぜひ皆様、ね、いらしていただければ
と思います、はいはい。本日は荒井荘の玉鬘についてお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。